聖書朗読です。はじめに旧約聖書エレミア書13章15節から22節、お手元の新共同訳聖書旧約聖書の部分の1201ページ、エレミア書13章15節から。聞け、耳を傾けよ、高ぶってはならない。主が語られる。あなたたちの神、主に栄光を着せよ。闇が襲わぬうちに、足が夕闇の山でつまずかぬうちに。光を望んでも主はそれを死の影とし、暗黒に変えられる。あなたたちが聞かなければ、私の魂は隠れたところでその傲慢に泣く。涙が溢れ、私の目は涙を流す。主の群れが捕らえられていくからだ。王と太后に言え、身を低くして座れ。輝かしい冠はあなたたちの頭から落ちた。ネゲブの町々は閉じられて開くものはなく、ユダはすべて捕囚となり、ことごとく連れ去られた。目を上げて北から襲う者を見よ。あなたに委ねられた群れ、輝かしい羊の群れはどこにいるのか。指導者として育てた人々があなたから失われるなら、あなたは何というつもりか。女が子を産む時のような苦しみが必ずあなたを捉えるであろう。あなたは心に問うであろう。なぜこのようなことが私に起こるのか。あなたの重い罪のゆえに着物の裾は剥ぎ取られ、恥ずかしめを受ける。続いて新約聖書マルコによる福音書10章35節から45節、新約聖書の82ページです。マルコによる福音書10章35節。ゼベダイの子ヤコブとヨハネが進み出てイエスに言った。先生、お願いすることを叶えていただきたいのですが。イエスが、何をしてほしいのかと言われると二人は言った。栄光をお受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。イエスは言われた。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲む杯を飲み、この私が受けるバプテスマを受けることができるか。彼らができますと言うと、イエスは言われた。確かにあなた方は私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることになる。しかし私の右や左に誰が座るかは私の決めることではない。それは定められた人々に許されるのだ。他の10人の者はこれを聞いて、ヤコブとヨハネのことで腹を立て始めた。そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり、一番上になりたい者はすべての人のしもべになりなさい。人の子は仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。お祈りします。世界とその中に満ちるすべての命の創造者なる神様、あなたの皆を称えます。あなたは無より私たちを聖へと呼び出し、今この時代に生きるものとしてくださいました。そしてあなたの不思議な導きにより、私たちは今日共にここに集っています。あなたは世界にさまざまな色と味わいを与え、私たちがそれを楽しむことを許してくださいました。この世界にはなんとたくさんの命があふれていることでしょう。あなたの皆を称え感謝いたします。 贖い主なる神様、あなたは私たちが犯すさまざまな過ちや誤解や間違いを許し、もう一度新しく出発させてくださいます。あなたが私たちを悪から遠ざけお守りくださることに心より感謝いたします。あなたが示してくださる道を私たちが歩んでいけますよう、どうぞお導きください。世界の完成者である導き手である神様、私たちの世界はまだまだ争いと間違いと強欲にあふれています。神よ、どうぞ私たちをそのような誤った道から解放し、あなたがこの世界を創造の世界にふさわしい新しい世界へと作り変えてくださる、その様を私たちが見届け、そのあなたの歩みに私たちが共に参加していくことができますように。神様、私たちに平和をお与えください。私たちの生きるこの世界に、また私の心に、そして私たちの心に感謝と喜びを返してください。神様、私たちの小さな群れの中にいる病気をしておられる方々の上に、あなたが全能の癒しの御手を述べてください。私たちの間で育つ小さい子どもたちを、どうぞ今週もお守りください。道を探している、あなたに与えられた使命を探している若い人々に、あなたが行くべき方向をお示しください。責任を担って社会の中で大きな役割を果たす人々に、あなたが健康を支え、賢い判断力を与えてください。年月を重ねた人々に安らかな日々をお与えください。不安ではなく安心と希望を高齢の方々が持つことが許されますように。神様、この町に住むすべての人々の上にあなたの祝福をお与えください。孤立している人々のもとにあなたが慰めを届けてくださいますように。また許されるならば、そのために私どもをお持ちください。聖なる風の神様、今日も聖書を通してあなたがお語りくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。受難節が進んでいます。今日はマルコによる福音書を通して、イエスキリストの受難とその意味を考え続けていきたいと思います。今日お読みしたマルコによる福音書の一番最後のテキストの箇所で、イエスがこういう発言をしています。人の子は、これはイエスのことですけれども、使えられるためではなく使えるために来た。使える、奉仕する、一体誰が誰に対して何をして使えるのでしょうか。そして使えた人は誰かからご褒美をもらうのでしょうか。どういう報いをもらうのでしょう。最近はボランティアという言葉を耳になさることが多いと思います。なぜか日本語にしにくい言葉です。大学にもボランティアセンターというのがあったりいたします。で、文科省もボランティアを推奨していたりすると聞きます。私の見るところでは、この世界に、社会の中に存在しているけれども、こうカバーされてないニーズというのを、こう学生さんたちが自分で見つけて、仲間たちとこう力を合わせる。で、その時に今まで一緒に働いたことのなかったような人たちを一緒に巻き込んで、行動計画というのを立てる、プログラムを作る。そしてそれをいろんな人と、様々に調整しながら実行していく。で、最後は、自分たちは何を達成できたのか、何を目指してどういうことが達成できたのか、達成できなかったことは何か、 思いがけない成果は何か、でそういうこう評価、自己評価を行い、で最後はこういうことをやりましたということを公表する、まあ、こういう、スタイルを大抵取っていると思います。で学校でそれをやる場合は教育の一環として行われます。しかし中には、学生の中にも教員の中にも、疑問を持つ人もいます。ボランティアって結局自己満足ではないのか、自分はいい人だと思いたい人がやってるだけなのではないか、本当にいわゆる受益者の役に立っているのか、そういう疑問がありえます。偽善ではないのか、いい格好しいではないのか、奉仕をしている人の自己評価を高めることが主目的になっているということはないのかという疑問があります。イエスの教えの中にも、右の手がしていることを左の手に知らせるな、あるいはこういいことをするときは人前でラッパーを吹くな、隠れてこっそりやれという教えがあるくらいです。でも今の大学のボランティアはいいことをしなさい、そしてしたら公表しなさいというふうに言いますね。あるいはこういう疑問もあります。私たちは一生懸命お金働いてお金儲けをして生活の糧を得ているのだと、他の人に自分のお金や時間を分けてあげる必要は本来ないはずだ。あるいは私たちがほんの小さな力を割いて何か他の人に良いことをしたところで、怠け者のために本当になるとは思わない、貧困というのは自己責任だ、必要なのは私のポケットマネーではなくて、国がやるべきなんだ、自治体がやるべきなんだ、自立支援、就労支援をやるべきだ、私のボランティアは意味がない、まあ、いろんな疑問があろうかと思います。で、イエスは、今日の箇所で私は奉仕するために来たと言っているんですね。これは一体どういう意味なのでしょうか。マルコ福音書の、コンテキストから見てみたいと思います。すぐ直前、こういう、文章です。一行がエルサレムへ登っていく途中という、エルサレムに登っていこうとしている、これ受難に向かって歩んでいくという意味です。イエスは先頭に立って進んでいかれた。それを見て弟子たちは驚き、従う者たちは恐れた。何か怖がってるんですね。イエスは再び12人、12弟子ですね、これを呼び寄せて自分の身に起ころうとしていることを話し始められた。直接話法で次のように続きます。今私はエルサレムへ登っていく。人の子は、これ自分のことです、祭司長たちや律法学者たちに引き渡される。エルサレムの指導層の人々に引き渡されるという予言をしています。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。ユダヤ教の神殿の指導者たちがイエスに死刑を宣告しローマ人に引き渡すって言ってるんですね。ローマ人というのは中東の部隊です。まあ日本で分かりません、こう伊勢神宮に米軍がいるようなものです、はい、引き渡す。で異邦人は人の子を、まあ私をってことです、侮辱し唾をかけ鞭打った上で殺す。そして人の子は3日の後に復活する、受難復活予告と呼ばれている、テキストです。でその直後で今日のテキストです。ゼベダイの息子たち、兄弟ヤコブとヨハネが来て、イエスに、申し出ます。栄光をお受けになるとき私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。これは何、エルサレムに向かっていくときに、一体何のために向かっていってるのか、何が起こるのか、こうみんなこうなんかハラハラドキドキしながらという場面設定であろうと思います。栄光をお受けになるとき、これ原文はあなたの栄光のうちでというギリシャ語ですけれども、おそらくはイエスはエルサレムに出かけていって、これまで田舎で行ってきた神の名による 彼の行動の要求を都で公に示して、それがみんなに承認される、そういう期待をおそらくヤコブとヨハネが持っているということなんだと思います。でその時にはあなたの王国のナンバー2とナンバー3に私たち兄弟をしてくださいというお願いをしたと、そういうものだと思います。でこのお願いは、中身の点でいうとすぐ直前の受難復活予告にそぐわない、むしろそれを無視したお願いということなのだと思います。これはマルコの福音書に何度も出てくる弟子たちがイエスを理解しないというパターンの一つでして、これは文学的なテクニックです。つまりイエスの受難と復活をどういうふうに理解してはいけないか、どういうふうに思ったらそれは勘違いかということを示すパターンです。例えばヨハネ福音書のイエスはこういう言葉を言っています。私の国はこの世には属していない。もし私の国がこの世に属していたならば、私がユダヤ人に引き渡されないように部下が戦ったことだろう。しかし実際私の国はこの世には属していない。地上にある政治権力を作ることがイエスの目的ではないという発言ですね。ゼベダイの息子たちヤコブとヨハネは、イエスが殺されるということをうまく理解できない。でむしろ彼は、何か神の名による大きな王国を作ろうとしているって考える。そして私たちをナンバー2とナンバー3にしてくださいってお祈りするというわけですね。でこれに対して、イエスはなんだか謎めいた返答をします。確かにあなた方は私が飲む杯を飲み、私が受ける洗礼を受けることになる。でこれは私と同じ、受難の運命に君たちは出会うという意味です。しかし私の右や左に誰が座るかは私の決めることではない。それは定められた人々に、許されるのだ。イエスが実際に十字架にかけられた時、イエスの右と左にいたのは、強盗だと一緒に処刑された強盗でしたね。でこのゼベダの二人の息子たち、少なくとも、ヤコブの方は、殉教したということが、使徒言行録12章に書かれています。ヘロデ・アグリッパによって、斬殺されております。おそらくマルコによる福音書を読んだ人たちはこの兄弟たちが殉教したということを歴史的事実としてもう知った上で読むと思いますね。でこの発言は、イエスについていくことによって殉教したとしても、それは何かこう功徳のようなものとは言えない、というようないわば、殉教を奨励する検証するというものに対する、ある種の否定が含まれていると思われます。もちろん後の教会は殉教というものをものすごくこう奨励したというか高く評価したんですけれども、このマルコによる福音書では、仮にこの弟子たちがやがて殉教することになったとしても、だからご褒美があるとかそういうものでもどうもないような、気がいたします。さて、さらに続いて弟子たちへの教えが、書かれています。異邦人たちと弟子たちが、対比させられていますね。異邦人、の中にはこういうふうに書かれています。異邦人たちを支配されているとみなされている、人々がまずいる。これ実はローマ人のことです。それから、彼らのすなわち異邦人たちの、大いなる者たちがいると、実はこれはローマ帝国支配下の、諸異民族の中の支配者のことを指しています。異邦人たちを支配していると一般に考えられている人々、これがローマ人。他方異教徒たちの中のお偉いさんたち、大いなる者たち、これがローマ帝国というのは多民族帝国でして複数民族の、 少数の民族の中のトップはローマの傀儡なんですね。イスラエルでいうとヘロデ王家がそうです。それらを指して大いなる者たちと呼ばれています。で、この者たちは共に過酷な支配を行っていると、イエスは言っています。カタキュリエウオとかカタエクスシアゾというギリシャ語が使ってあります。カタというのは上から下にトップダウンでという意味です。主人として振る舞い、命令権を上からトップダウンで行使している。これが世界の在り方だと。他方弟子たちに向かって君たちは違う、君たちの間では違うというふうにイエスは言います。君たちの間で大いなるものであろうと欲するものがいるならば、その人は君たちの奉仕者になるがよいとイエスは言っています。また、君たちの間で第一のものでありたいという人がいるならば、その人は万人の奉仕者になるがよろしいというふうにイエスは言っています。大いなるもの、これは政治権力を持つ偉大な人につく称号ですよね。アレクサンドロスという王なんかは大王という、大いなるものと、アレクサンドロス・ホメガスと言われています。ラテン語だとマグヌスという言葉です。から第一のもの、新共同訳聖書では一番上になりたいというふうに訳してありますけれども、この第一のものというのをラテン語で言うとプリンセプスという言葉です。皆さん聞いたことあるかしら。ローマ皇帝が自分が皇帝であるのに皇帝と名乗るのはちょっとはばかられるために、市民の中の第一のものという時に呼んだその言葉です。第一のものっていうのはそういう単語です。だからこれローマ皇帝皮肉ってる言葉です。第一のものでありたいものは万人の奉仕者になるがよいと。で、つまりローマ社会の中の、権力志向、上昇志向とは逆をいく社会関係を君たちは生きているし目指すべきだというのがイエスの、教えです。人の子は、使えられるためではなく使えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来た。イエスは奉仕者とここで定義されています。で、彼の死は多くの人々、皆さん多くの人というのは、100人ぐらいか200人ぐらいかというような問いが出るかもしれません。これ万人のためという意味です。ヘブライ系の言語では多くの人々のためって全ての人という意味です。万人の身柄を解放するための、身の代金として彼は命の代価を払う。それが彼のこの世に来た使命だという、そういう発言です。で、これはおそらくはイエスが本人が歴史上のイエスが言った言葉ではないと私は思っています。皆さんそう思っていただいても結構ですけれども、むしろちょうど受難復活予告の後のエピソードの一番最後にこういう言葉が出てくるというのは非常にこう数字が通っていると思うんですね。それはイエスが神によって起こされる、新しい命を神からもらったという復活信仰を持つようになった人たちが、彼の極めて悲惨な十字架刑という虐殺の死を見て、これは私たちのための死だということに目が開かれたんですね。皆さんテロリストと呼ばれる人がですね、戦地で国際防衛軍か何かによって一人虐殺されても、それが救いをもたらす死だとは絶対見えないでしょ。イエスの死はそれと一緒なんですよ。ローマ帝国が反逆者を処刑してるんですから、異民族ので、その死が私たちのためだっていう認識が開けるのは、イエスが神によって起こされたっていう復活信仰があった時だけです。で、その悲惨な十字架の死に極まるイエスの生涯を、これは使えるという生涯だったんだ というふうに理解したんですね。奉仕者として生きたというそのイエスの生、その生き方の究極的表現としての彼の卓形の死、これが弟子たちにとって彼らが万人の奉仕者になるべきことの根拠とみなされていると思います。その意味ではイエスの死は身柄解放の出来事であると同時に弟子たちにとって、信徒たちにとってのお手本でもあります。では誰が誰に対して何をして使えるのでしょうか。イエスは万人を解放するために自らの命を放棄するという意味がここには込められているのだと思います。しかしこの命を捧げるという行為は、神殿で動物が犠牲に捧げられるというモデルとはちょっと違います。その場合はお手本にはなりえませんから。そうではなくて、家族友人祖国のために命を捨てるという、褒めたたえられるべき自己犠牲というイメージがここには強いと思います。自分でモデルは人質の解放です。身代金です。で、一体何からの解放なんでしょうか。はっきり書いてありません。文脈からしかし見れば、支配欲、権力欲、上昇志向、名誉欲、出世欲、その他もろもろからの解放なのではないでしょうか。次に弟子たちのことを考えてみましょう。先ほど申し上げたように、弟子たちの存在は、この世界で支配的である構造に対してアンチテーゼをなす、そういう存在だと、提示されていると思います。社会改革のプログラムまで提示されているとは言えませんが、非常にはっきりしているのは価値観の逆転です。あなた方の間とはどこでしょうか。具体的には教会のことでしょうか、あるいは隣近所のことでしょうか。その場合、私たちの奉仕の受益者は信仰上の同胞であったり隣人たちであったりすると思われます。私たちが一体何をするように求められているのか、明言はありません。しかし、イエスが手本である以上は、究極的には自分の命を放棄することだと思います。そして、使えた人、奉仕者は一体誰から、またどのようなご褒美をもらうのでしょう。イエスについても弟子たちについても、この点についてはっきりした言葉はございません。しかしイエスについては、先ほどから参照しているように、復活予告というものが、先にありました。人の子は3日の後に復活する。この表現はイエスが事実上の主語で、復活するというのは自動詞ですね。ギリシャ語は立ち上がるという意味の単語です。イエスは立ち上がるだろう。で、通常は神がイエスを起こすという言い方をします。ですから今回もイエスは3日の後に神の力により立ち上がるだろうと考えていいと思います。で、これがイエスの受けるご褒美なのでしょうか。もしそう考えてよいのだとすれば、一体何が言えるでしょう。一つは、イエスが生きた、奉仕者としての生、命を、捨てるまで生きたその生に対しては神が報いたと言っていいのではないでしょうか。それから、死後に初めて神が報いたということは、生きていた時のイエスには報いがなかったってことです。まぶねの中にっていう賛美歌もそう歌っていますね。死のほか何も報いられ で、これはどういうことなのでしょう。つまりこの世で誰からも報いられず、誰からも積極的に評価されない奉仕はあっても構わないってことを意味しています。神が報いるから。 この世でむしろ報いられてはならない奉仕だってあるのです。神だけが報いることのできる良い行為っていうのがある。マタイ福音書によればそれは祈りと施しとかそういうやつですね。この世ですごいねって言われてはならない行為です。さて皆さん、万人の奉仕者とは一体何でしょう。私たち一体何をすべきできるのでしょうか。この間までまた行ってきたそのインドの話をちょっとさせていただきたいと思います。インドは労働組合は非常に強いんですね。で、全国ストライキが2日間ありまして、その間は商業者は一切通ってはならず、私は学生がホームステイに行っていたのでちょっと見に行かなければならなかったので、こう個人の車をのに乗って、しかもそのこう病院関係のふりをしてホスピタルってかかって行きました。で、主要幹線道路こう一っ子一人というか車ゼロでして、そこをデモ隊が歩いてるんですね。デモ隊はね、棍棒を持ってるんです。で、それはスト破りの車のフロントガラス叩き割るためなんです。なんかこう結構暴力的な聖なるお祭りみたいな、こう厳かな雰囲気、静かで、で実際私フロントガラス叩き割られてる高級会社を見ました。でそれを指しましてですね、あるこう神官階級、4つあるカーストの一番上の人たちですね、ブラーミンの人がこう言ったんです。ストライキをする労働者たちは怠け者だ。彼らは働かずに賃金を得ようとしている。これに対して日本人の皆さんは仕事について対して真面目かつ真摯に取り組む。この点で日本人は、ごめんなさい、インド人は日本人を見習うべきだ。インド人すごくいっぱいいるんだから、日本人のように真面目に働けば素晴らしい国になると思うって言ったんです。で、僕たち、考えたんですね。ストライキって労働者の権利ですよねとか言いながら、はい、それをなぜ怠けているというんでしょうか。で、いろいろいろんな人たちと話して、大体私たちの見解としては、こういう観察にたどり着いています。ストライキの最中でも幹線道路から外れた脇の小さい道では、道路工事に従事している日雇い労働者の人たちがいました。彼らは働かないと、身銭が稼げないので働くんですね。で、彼ら絶対に怠け者ではありません。炎天下に、朝かなり早い時期から夕方まで、しかも彼ら素足です。階級が低いので、皆さん炎天下のインドってものすごい暑いんです。私たちもヒンドゥー神殿で裸足で歩くんですけど、こう飛びながら歩きます。暑い暑い暑いって。で、それをずっと何時間も裸足で重い石を運んだり土を掘り返したり、で1日の労働賃金2ドルです。他方、神官階級というのは元来は土地の所有者です。で、彼らは自分の土地で、アウトカーストの人たちを低賃金で働かせます。つまり自分は働かないで、他人を働かせることで生活するという意味では、古代の奴隷制社会におけるこういわゆる自由市民と若干似ているという気もいたします。そしてダリットの人たちが長時間労働の合間に少し休憩していると、あいつらは怠けているっていうんですね。同じようなことは植民地でもおそらくあったと思います。宗主国の人たちが現地の人たちを働かせて、彼らが怠ける休んでいると怠けているっていう、つまり上流階級の人から見ると、労働者階級の人々が別の種類の別の階級の人間にやはり見えているのだという気がいたします。民主主義というのは浸透するのには相当時間がかかりそうですね。日本はどうなんでしょうか。私たちの社会にもやはりさまざまな権力志向、財力の志向、快楽への志向がございます。そのせいで 同じカテゴリーに入っていると私たちが見なさない人々というのが実際上存在している可能性はあるという気はいたします。で、使えるというのはまずそのバリアを取ることですね。で、普通奉仕と言いますと、とてもこう気負って頑張らなきゃいけなかったり陰気な感じがしたりするかもしれませんが、おそらくはそういう気が重いようなものでは元来はないのだろうと思います。バリアを取るということで、再びそのインドの研修旅行のエピソードをお話しいたします。マルトマ教会という教派があるんですけれども、そこの教会の婦人部、修道会を持っていますが、その経営の女子孤児院に行きました。で、孤児院といいましても本当の孤児では大抵はありません。お母様がいます。で、お父様がいないケースがほとんどです。どっか行っちゃったりとか死んだりとか、別居してたりとか、でただお母さん働かなければならないので子どもの面倒が見れないので、そういう孤児院に入っているというケースがほとんどです。で、こういう広間で交流したんですけれども、こうベンチがないのでみんな床の上に子どもたち座っていて、最初はとても礼儀正しく座っています。でも こちら側に学生が立って子どもたち見てこうやって手を振ったりすると、こう嬉しそうに少し恥ずかしげに手を振り返してくるんですね。で、最初はちょっとご挨拶とかで私たちなんか喋ってるんですけども、でそれが済んで、もうちょっとこっちおいでっつったら、みんなあぐらかいて座ってるんですけど、腕を使ってニコニコしながらものすごい近くに寄ってきます。で、さあ遊びましょうっつったらブワーって遊ぶんです。で、奉仕する、使えるっていうのは多分そういうのでいいんです。階級の違いとか権力関係から解放されて、一緒にその時間を生きるっていう喜びを共有する、これが使えるっていうことの一番基本モードだと思います。イエスもそうやって、いろんな人たちとご飯を食べてた。で、それが礼儀正しい人たちからはすごい汚らわしいことに見えた。でもイエスは言っていますね。今泣いている人たちは幸いになるかな、君たちは天国で大笑いするだろうから。で、それの先取りとして彼はみんなと笑っていたんだと思います。お祈りしましょう。神様、どうぞ私たちが自ら作り上げた囚われから解放し、あなたがお与えになる自由へと導いてください。私たちに、私たちから遠ざけられている人々に使える道へ、そのような生き方へと私たちを導いてください。あなたが与えてくださる喜びを私たちが分かち合うことができますように、主イエスキリストの御名によって、アーメン。では賛美歌を歌います。賛美歌の300番です。どうぞお立ちください。